いるおまんわせそこまでのもうそんなおしょうのひとりごと。
おりんの音がいいですね。おはようございます。9月最初のそんなおしょうの独り言
9月になりましたね。
なりましたね。はじめにね、このコーナーのご紹介をいたします。横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただいております。お師匠様、今日も T シャツですね。
暑くて暑くてね、もう大変じゃないですか。
大変ですよ。
連日の30度超え、
35度とか6度とか
どうなってるんですかね。もうね、
今年の夏の暑さはもうね、本当に危険な暑さですよね。
かといや今日朝出かけに土砂降りですからね。
おー、かなり集中的に降りました、ね、今駅前、横手駅前やんでるのかしらね、うん、今はね、
うん、お寺の周辺も土砂降りだった。もうすんごいも
うなんで
狙ったように降ってきますからね。
狙ったんですか。
そうそう、だからどんな天気なのみたいなね。もうジェットコースターみたいですね。もうガーッと登ったというのはギャーンと下がったりしてね、いやというこの幕開けの下半期みたいな9月のね、秋の初めなんでしょうけども、うん、これは残暑厳しい厳しいっていうのはですかね。
厳しすぎです。
すごいですね。こんな時にですね、まあやっぱりあのガーッとね、こうね、冷たい生ビールでもね、ジョッキでガツガツ飲んでね、量をね、あの体で満喫したいななんてこう思うんですけども、そういう場所もないし。
あれ、それで今日のオープニングの歌は、ね、なんか心地いいような、
だから昨日の暑さをこうイメージしながら、あ、ビール飲みたいなみたいな、こういうところをもう思ったらですね、もう歌う時には土砂降りですからね。
あ、そうですよね。
なんかこのコントラストがね、ついていけないみたいなね、な気がしますけども。
本当ですね。
でね、あのビールもそんなに飲んでないんですけども、今日はなんか朝からですね、なんかあの左足の親指の付け根がちょっとミリミリするんですけども。
あ、そのミリミリって久しぶりじゃないですか。
そう約、そうですね、1年以上ぶりにちょっとですね、ちょっと来たかなって、軽く来てるのかななんて思ってますけど、なんでビールも飲んでないのに、
ね、何ですかね。何
やっぱりそんなもんなんですかね。食生活なんですかね。
食生活、
結局はまあどこへもまあ行けませんので、なんかこう、食いたいなみたいな、でもこの頃なんかね、まあ、食いたいものもよくわからなくなってきましてね。
そんなに食べてないのに、お嬢様、
なんかだんだん欲がなくなってきたんでしょうね。こう物欲がなくなる、何でもいいやみたいなね、そんな感じで過ごしたらですね、いやこれじゃいけないなっていうんで、ピリピリっとこう来るのかな。
そうなの。
まあ、そういうような兆しとしてですね、こう、はい、何事よく捉えてですね、こうピリピリとくるのは、いやいや、もう少しね、気持ちをね、あのシャキンとしていきなさいみたいなね、そんなことをこう足がね、私に教えているのかな、ね。
そんな話聞いたら背筋がシャンとなりますね。
でそんな矢先にですね、シャンとそんな矢先にですね、はい、うちの冷蔵庫がですね、冷蔵庫っていうと、あのほら、あのなんかビールとかジュースとか冷やすですね、よくあのお店屋さんにあるというような、ね、そんなあの冷蔵庫じゃないですか、
ショーケースみたいなね。
そうですね、ある日急に冷えなくなってしまったという現象が起きまして
ですね。それなんか怪奇現象みたいに言いますけど。そうある日突然、
もう夏の怪奇現象で、ね、冷蔵庫はここでも冷やすのかみたいな。
背中が
全然怖くないですけども。
いや怖いですよ、冷えないなんて。
冷蔵庫が冷えなくなってしまう、
困りますから、
この現象ですね。
この暑いのに、
これでまたちょっとパニックしましてね。
そりゃそうですよ。
でね、なんかその庫内のね、冷蔵庫の庫内の温度が24度ってなってるんですけど、
冷蔵庫じゃない。
これどう、
気持ち室温より低いみたいな。
そういう現象がですね、ありましてですね、これ私もちょっとこうちょっと一日ちょっとでいなくてですね、夕方帰ってきたらですね、いきなりですね、冷蔵庫の温度が24度ってどうなんだこれはって、ってということがですね、起きましてですね、真夏の怪奇ですね。
それいつの話、最近。
それ昨日。
昨日、もういつもやっぱさすがラジオですね。もう本当にもう、昨日の話。
もうすごい、もういっちゃうみたいな。
ということはまだ解決してないんですか。
解決しました。
したどうしたんですか。
すぐですね。これはおかしい。一応ね、素人ながらにいろいろとやるんですよ。 まずね、うん、まずね、これはね、電気がね、まあ、リセットした方がいいって、コンセント抜くとか。
は
い、いろいろ、まあ、あの、自分の素人ながらにこう考えるというね、うん、あの、いろんなこう所作するじゃないですか。うん、だって携帯でもなんか凍っちゃうと電源落とすとか。
とりあえずね、落としますね。
まあ、それは私やりました。
はいはいはい。
うん、でね、手も動かないんですね、うん。でね、しばらくちょっと落としてみようかなと思って。
うん、うん。
で、今度はこうちょっと、で、手もちょっと動かなかったんで、うん、結局修理屋さん呼ぶという。
呼んだんですね。
呼びました。
はいはいはい。すぐ来てくれました。
でね、うん、そうするとですね、なんか修理屋さんが来るとね、冷えるんです。
さっきまで冷えてなかったんだよって。
これって何みたいな、ね。
わかりますわかります。
なんかあの子供がお医者さんの髪ただけ風邪治るみたいな、うん、まあそんな感じになっちまうんですね。不思議な話ですよ。なんでやねん。
本当ですよね。
なんかね、いや、ここはなんかマジックを使ったのかなみたいな。もうやっぱりこうカリスマだなみたいな。なんで私がやって治らないのにあなたがやると治るの。やっぱりこれやっぱりあの専門家なんだななんてね。と思ったんですけど、いや別に何だってわけじゃなかったんですね、はい、その原因っていうのはね、
うん、
不思議なもんですね。
原因がなく、うん、24度か5度ぐらいまで冷蔵庫の中が熱くなってて、うんうん、で修理屋さんが来たら治ってたと。
そうそうそう、
冷えてたと。
した、
ね、怖い話でした。
そうですね。でもなんかね、その一応はですね、トラブルを治すためにですね、素人は何かやってんですよ。でそれが修理さんが来た時に初めて効果を生むみたいな時に治るという恐ろしい話 です、ね、
待って、っていうことは電源の抜き差し。まあそんな素人がっていうね。
これがですね私もあのやっぱカリスマからね、いろいろねお話を聞いてですね、勉強しました。
何ですか。
やっぱりね、あの勉強するからにはですね、冷蔵庫ってなんで冷えるのってことがわからないと。
お
ー、だからそこからまあ基本的なもんですよ。なんで冷える、なんでそうなるのみたいなね、なんで冷えるのってこと。
なるほど。
ただ日常私たちは冷蔵庫は冷えるもんだとそこから入ってますから。
そうそう、
ね、
う
ん、いや冷えなきゃおかしいだろうぐらいしかね、なんで冷えるというそのね、ある程度のこうなんか仕組みみたいなものをですね、
わからない
と、
わからない
ちょっとね、わからないとやっぱ、あ、世の中っていうのはこういうこう理屈の中でこうやって冷えてね、
うん、
そしてこう日常生活にこういう素晴らしい応用を聞かせた機会があって、
うん
うん、そしてそれを買うことによって日常何不自由なく暮らせるというシステムになってるということなんですけども、そこの恩恵を何も知らないと、ただ冷蔵庫は冷えるみたいな、ステレオは音が聞こえるだとか、うん、まあ、そういう構造、
うん
うん、これはですね多少ないとも覚えておくと、なるほどねと思う、そんな時があるわけですよ。
そうですね。
だから私たちはもしかして何も知らないというところに無防備にいるんだろうと思うことを、この前ですね、昨日ですね、私あの痛いほど心に刻まれましてね、なんで冷蔵庫で冷えるか分かりますか。これすごいんですよ。これ昔ね、あの、うん、なんかあの小学校とか中学校の時にね、うん、理科の時にね、うん、勉強したんですね、基礎。
理科の時、え、うん、習ってますか。
うん、なんかね、あのこう水みたいな、もうこう液体がですね、
うん、
ね、こう水蒸気みたいに、ね、こう気体になる時に熱を奪っていくという、うん、こういう作戦のもとにですね、あの冷蔵庫が冷えるという。すごいでしょ。
そうなんですね。
このねこう例えばこうある液体にですね、こう、うん、もうガンガンとほらコンプレクサーで圧力をかけるわけです、うん、ガンガンガンガンガンガンガンガンガンするとですね、高温のね、あの高圧のですね、うん、液体なんですよ。
そうなの、う
ん、これがですね、これをですね、こうなんかこう蛇腹みたいな、こうほらよく管じゃないですか、
ちょっ
と、うん、こうなんかあの小説の時にですね、こう管をぐにゃぐにゃ蛇腹のようにこうやって少しずつこう冷やしていくんです、
はいはい、
この高圧な、うん、のやつをですね、液体を冷やしていって、ある機械がですね、それを一気にブッとこうですね、
うん、
気体にするんですね。そこから冷蔵庫の中に入っていくんですね。そうすると、
うん、
その中にも蛇腹のこう気体が入る効果がありましてね、
うん、
でそこを通っている間にその気体というのは熱を、周りの熱を奪っていく。だから冷蔵庫が冷えるっていう。
そうなんですか。
うん、でだんだんにこういっぱいこうね、あの熱をこう出したその気体というのが、うん、だんだんに今度はこう液体にまた変わっていくんですね。そこから外に出ていくんですね。
そうなんだ。
で液体の時のこう圧を上げてる時は熱がね、うん、 出ていきますんで、うん、これを冷蔵庫の中に入れるともう熱くなっちゃうから、でそれは外にあるんですね、
うんうん、
で昔のあの冷蔵庫ってなんか黄色いね、あのやつが背中にあったの知ってない、あのなんかあの黄色いやつがこう鉄線みたいなのがこにゃこにゃこにゃこにゃこにゃこにゃ、
あ、なんかあったかもしれない、
あれでこうちょっとこう冷やしながら圧縮してるっていうかですね、でさらにそれブッとこうやるですね、それをですね冷えるんですか、ここ
すごい
というシステムがあったということ。
そんなシステムわからなかったです。
うん、だから単純に言うと液体が気体になるときに熱を奪うと、
は
あ、うん、じゃあどういうときかというと、うん、予防接種のときにこう、うん、なんかこうアルコールでこうプルッとやったときなんかヒヤッとするじゃないですか、
ああ腕ね、
うんうん、アルコールがこう蒸発するときに熱を奪うからあのときヒヤッとする、そういうそういう原理みたいな。
お嬢様すごいですね、
うん、あともう一つはね、あのね、うん、なんか風呂上がりに
はい
こうなんか水滴つけてると、
うん、
ね、こうポーっていくとこう水蒸気として水が蒸発していくと、なんかこう体ヒヤッとしてるような感じですよ。
あ、爽快感ありますね。
ね、今なんかそんなことするとですね、うん、非常にこうヒヤッとします。それでエアコンの中が入ってる部屋行くと、でもダブルでヒヤッとしますから、その時にですね、風邪ひくという。
ね、行かない
で。そういうこともあるわけですよ。だから、あの水滴つけて、風呂上がりに水滴つけておくと、あの熱が奪われていくという原理があるので、子供には風邪がひくよってお母さんが心配すると、こういう話なんですね。
そうか、しっかりと理由があったんですね。そうか。
液体が気体に変わっていくときに熱を奪っていく、そういう原理があるという。
すごい。
そうでしょ。で、ね、そこでですね、うん、あの結局その液体をですね、高温高圧にする、ね、機械がコンプレッサーって言ってね、こうガガガってこう、例えばコンプレッサーってこう圧縮機みたいなものがあるんですけども、うん、まあ、結局そういうのはね、きっと熱が溜めるものですね、これね。熱を溜めるから、あまり熱を溜めないように、その機械がですね、熱で膨張して、こう、誤作動を起こさないようにって冷やしてるんでしょうね。で、その冷やす時のこう空気の取り入れみたいなものがあるんでしょう。
はい。
そうね、こうフィルターがついてるんですね、
うん、
よく、
うん、
ここにね、いっぱいゴミが詰まってたっていうことですね。
そうか、
そこなんですね。
それでしたね。
そこでしたね、うんうんうん、別に機能的にはですね、
うん、
なんらないんですけども、うん、結局機械が熱くなりすぎてしまったという、うん、いう話の中でですね、うん、機械が止まってたという話なんでしょうね。
そうか、熱がこもっちゃったんですね、
うん、その時にそこのこのほら空気を取り入れる時のフィルターがあるんですよ、
うん、
フィルターって目詰まりするじゃないですか、
うん、はいはいはい、
目詰まりすると、うん、結局空気が入らないので、うん、結局その機械がもう熱を持っちゃったので、結局センサーが働くというような形なんでしょうね。
そっか、ちゃんと理由があるんですね。そうそうそう、原因というかね。
そうそうそうそう、ということは、うん、ということはですよ、
ということは、
うん、ちゃんとね、あのフィルター掃除してくださいってこう書いてるんですよ、
うんうん、書いてますね
書いてますね一回もやったことないですねという日頃のですね、という日頃の、うん、
はい、
なんかこう些細なメンテナンスみたいなものを怠るということ、
怠る、
うん、これがこういう現象を生むという、非日常を生んでしまうという、日常だないですか、冷蔵庫が冷えてるんだったら普通の日常だないですか、うん、冷えなくなったら非日常になるわけですから、
うんうんうん、
ね、そんな些細なこう気遣いだとか努力だとか、
うん、
そういうものを怠った瞬間にどっか歪みが来るとトラブルが起こると。
機械だけじゃない、それは、それが今お嬢様の言葉で伝わりました。
ちょっとしたこと、ちょっとしたことなんだけども、
うん、
ね、これの別に普通の話なんだけど、ちょっと怠るだとか、
うん、
ちょっとこう怠けるだとか、
うん、
そういうことをした瞬間にですね、非日常に転がり込んでしまうという危険性というのはね、あるんだなと思ってね、私昨日本当に、ね、冷蔵庫からね、うん、尊いことを教えられたという、このね、
本当だ、尊いですね。
でほら、さっき電源差したとか入れたとか言ったじゃないですか、うんうん、ちょっと掃除したんですよ、そのやっぱこれはまずいなっていうんで、うんうん、まあ掃除して、はい、でも入れても動かなかったと、
うんうん、
機械っていうのはですね、うん、入れてから3分後に始動するんだ
そうです、うん、そうなんですね、すぐすぐじゃなかった、
あれかやっぱおかしいじゃあというふうな、この予備知識すらもなかったという、
お嬢様も
お嬢様だから、もう今のことは今ですから、もうパッとあんな降らない、もうダメだみたいな、
あ、もう私どちらかというと同じです、ね、
ここまでやったのにもうダメみたいなふうになるとね、うん、あ、もうこれも専門家しかないだろうみたいな、もうすぐ呼ぶ、
そこでちょっと待てばね3分待ってればね、
うん、でもこれはね、待たなくてよかったと思います、はい、やっぱ呼んでお話を聞いて、なるほど、こういうトラブルがあるんだということを勉強できたので、いやいや、これこそがまさしく生きた勉強なんだろうと思います。なるほどねって、いろんなこと知って、本当に自分が無知であるということをですね、思い知らされます、そんな時にこう教えていただくと、なるほどねって って、あ、そんなことって小学校で習ったのかなみたいな。じゃあ小学校の時私は何をしていたのかまで反省するとですね、キリがない話になります。
そこまで戻るんですね。
キリがない話になりますけども、いいですか、はいはいはい、液体がキリになった瞬間にですね、
あのね、
消えるんです。消えるんです。はい、ということでですね、
わかりました
。たまにあの、頭をですね、冷却するようなそんな気持ちでですね、あの、いけるように、普段も心がけながら、下半期を、はい、スタートさせたいもんですね。心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、今日のお輪は響きが一段といいですね。和尚様ツイートキャスティングで徳からアリちゃんが、うん、東北 T シャツいいですねとコメントくれてますよ。
東北も元気で頑張ってますからね、
はい、
コロナにも負けないで、ね、うん、日常を過ごしていただきますようにね、お願いしたいと思います。
はい、アリちゃん、グッドタイムズさん、コメントありがとうございます。
はいはい、
さあ9月も生放送でもちろんスタートです。
そうですね、
はい、横手市平川町吉田にあります西方寺の斉藤丹円ご住職でした。和尚様ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。